ほら、あたかもという言葉を使って文を作りなさいってやつ。ああ、なんだ、あれのこと？いいか、よく聞けよ。お前は俺を意外とハンサムだと思ったことが、にやりと笑った。あたかもしれない。やっぱりとべくんってわけがわからない。二人で顔を見合わせて吹き出した。中学生になってちゃんと向き合ったことがなかったから気づかなかったけれど、私より低かったはずの戸部くんの背はいつの間にか私よりずっと高くなっている。私はタオルを当てて笑っていた。涙がにじんできたのはあんまり笑いすぎたせいだ。多分。学校からの帰り、少し回り道をして銀木犀のある公園に立ち寄った。銀木犀は常緑樹だから、一年中葉っぱが茂っている。それをきれいに丸く刈り込むので、木の下に入れば丸屋根の部屋のようだ。夏美と私はここが大好きで、二人だけの秘密基地と決めていた。ここにいれば大丈夫。どんなことからも木が守ってくれる。そう信じていられた。夕方近くなっても日差しはまだ強い。木の下は影になって涼しかった。掃除をしているおばさんが草むしりの手を休めて話しかけてきた。いい木だよね。こんな時期は木陰になってくれて。けど春先は葉っぱが落ちて案外厄介なんだよ。掃除がさ。私は首をかしげた。常緑樹は一年中葉っぱが茂っているはずなのに。え？葉っぱはずっと落ちないんじゃないんですか？まさか。どんどん古い葉っぱを落っことして、その代わりに新しい葉っぱを生やすんだよ。そりゃそうさ。でなきゃあんた、いくら木だって生きていけないよ。帽子の中の顔は、暗くてよくわからなかったけれど、笑った歯だけは白く見えた。おばさんは、よいしょと言って、掃除道具を抱えると、公園の反対側に歩いていった。私は、真下に立って、銀木犀の木を見上げた。傾いた日が葉っぱの間からちらちらと差し、半円球の空に瞬く星みたいに光っていた。ポケットからビニール袋を取り出した。花びらは小さく縮んで、もう色がすっかり褪せている。袋の口を開けて、星形の花を土の上にパラパラと落とした。ここでいつかまた夏美と花を拾える日が来るかもしれない。それとも違う誰かと拾うかもしれない。あるいはそんなことはもうしないかもしれない。こちらだっていい。大丈夫。きっとなんとかやっていける。私は銀木犀の木の下をくぐって出た。